61、審理における裁判所と当事者の役割。審理における役割分担、民事訴訟は私的紛争の貢献的解決手段です。ここで私的紛争である点を強調すれば、当事者意思を尊重し、当事者主導で審理が進められるべきことになります。逆に貢献的解決という点を強調すれば、裁判所主義で進められるべきことになります。しかし、審理は事案の解明に必要な資料を収集する場であるのと同時に、訴訟手続きの一過程という二面性を持ちます。そして両者はその性格も大きく異なります。そこで民事訴訟は口頭弁論手続きを主催し、その進行や整理する場面については原則として裁判所にその主導権を認め、裁判所の職責としています。職権侵行主義。審理の進行や整理は専門的知識、技術が必要とされますので、正確で迅速な審理のためには専門家である裁判官に委ねた方が合理的です。また、当事者に訴訟の進行を委ねると、訴訟遅延の弊害も生じます。こうした理由から原則として職権侵行主義が採用されています。これに対して、判決の基礎となる事実や証拠を収集提出して事案を解明していく場面では、原則として当事者に主導権を認め、それを当事者の権能と責任としています。弁論主義。このように訴訟の審理は訴訟主体としての裁判所と当事者の共同作業によって進行していくものですが、場面ごとに裁判所と当事者の役割分担が定められています。職権侵行主義の内容。職権侵行主義は裁判所の訴訟指揮権という形で現れてきます。この訴訟指揮権は訴訟手続き全体に及ぶものですが、1、訴訟の進行に関するものとして期日の指定変更、中断した手続きの続行など、2、審理の整理に関するものとして、損害や遅延を避けるための移送、弁論の制限、分離、併合など。3、期日における訴訟行為の整理として、当事者や代理人の発言の許可や禁止といった口頭弁論の指揮。4、事案解明の措置として釈明権の行使や釈明処分。5、訴訟遅延防止措置としての時期に遅れた攻撃防御方法の却下があります。職権侵行主義を補うもの。訴訟の結果に対して直接の利害関係がある当事者も、訴訟の追行進行に無関心ではいられません。そこで、手続き面における当事者の権利を擁護するために、裁判所の訴訟指揮権の発動を求める権利、申し立て権が認められています。管轄地裁の裁判所に訴えが提起された場合の移送の申し立てはその例です。また、裁判所の手続き違反や相手方の違法な訴訟行為に異議を述べ、効力を争う異議権があります。除斥原因があるにもかかわらず、裁判官が訴訟に関与した場合に異議を述べ、その行為の無効を主張していくような場合です。もっとも、異議権の行使があれば、常にその訴訟行為が無効になるとすると、手続きの安定性が害されます。そこで、異議権の行使が制限される場合があります。すなわち、訴え提起の方式の瑕疵など、当事者の利益に関する手続き違反については、当事者が異議権を放棄した場合や、その違反を知り、または知ることができる場合において、遅滞なく異議権を行使せず、異議権が喪失した場合は、その瑕疵が治癒され、当該行為は有効となります。